みんなのダイエット。この番組は一度の食事で2杯のラーメンを平らげながら痩せるという前人未到のチャレンジに果敢に挑んでいくダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
果敢にチャレンジしてますよ。はい。
そうですね。
はい、おかえりなさい。
チャレンジしてますね。おかえりなさい。
ただいまです。まあ、その東北の方に行ってまいりまして、3泊4日かな。で、行ってきました。で、まあ、後ほどちょっと簡単にご紹介しますが、まあ、2杯食べた時もありました。運動はできませんでした。以上。みたいな感じですが、いやそれよりも全然大事なお話がありまして、またメールをいただきまして、はい、ケンさんから
ありがとうございます。
ありがとうございます。
早速僕の情報も近況もお送りしますって言っていただいて、早速そのケンさんの近況をいただきました。でもね、なんかね、はい、番組の宛名がちょっと違ってたんだけど大丈夫かなっていう心配があるんですが、この番組でいいだろうなという想定でご紹介させてもらいます。
はい、
さんからいただきました。はい、鉄尾のダイエット様、こんにちは。
こんにちは
こんにちは。
完全にもう乗っ取られたね。配信が継続しているようで少しほっとしました。鉄尾さん、半助さん、順調にダイエットできているようでさすがです。さて、自分の近況です。1年ほど前に膝に違和感を覚えました。立ち仕事なので無理をすると仕事に差し支えがあると思い、それ以来あまり歩いていません。なので体重もぐんぐん増え、70キロの大台に乗ってしまいました。
お疲れ様です。
最近は3ヶ月続けて上司に嫌ごとを言われ、食欲が減り3キロぐらい減量しました。
おめでとうございます。
あ、ちょっと残念なあれだよね。しかし嫌ごとが言われなくなると体重も元に戻ってきています。他には足に問題がありました。職場ではスニーカーを履いています。外側のかかとを、する癖があり、片べりをします。5月の連休明け、10日ぶりに履いたところ、片べりの癖で足首を悪くしてしまい、ますます歩きにくい、歩きに行くのが遠のきました。それで片べりを防ごうと、鉄製のかかとのプロテクターを購入しました。こんなのあるんだね。2ヶ月経ったところ、足の筋がパンパンに張り出してしまい、プロテクターを外しました。おぉ、なんか、トラブルな感じ。夏休みに、足のマッサージをしていたら変なところを刺激したらしく、足が猛烈に痛くなり歩けなくなってしまいました。内科でもらった貼り薬で徐々に良くなり、夏休み明けにはなんとか歩けるようになりました。動きはスローですが仕事ができるようになりました。今はビッグを引きながら通勤と仕事をしています。プロテクターのおかげで左足は筋を痛め、右足はかかとを痛めました。それで永井先生に質問です。足のかかとは筋肉痛になりますか？かかとを揉みほぐすと気持ちが良く、痛みが和らぐのです。なのでなんとかこの両足の痛みを早く治し歩きに行くことが現在の目標です。以上が自分の近況です。また話がなくなり申し訳ありません。6年の空白がありましたが、これからも鉄尾ダイエットラボが末永く続くことを切に願います。それでは失礼します、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
鉄尾ダイになってますよ。
鉄尾のダイエットです。
はい、鉄尾のダイエット、これからもよろしくお願いします。でも心配な感じですね。なんかいろいろトラブルがトラブルを呼んでみたいな感じになっているような気がしますが。
そうですね。
ちょっとね。
完全に負のスパイラルっていう状態になって。
ね、本当そんな感じだよね。大丈夫なんでしょう。
まあ、大丈夫というか、 多分相当痛くて日々辛いんだと思うんですよ。
でしょ。で、なんかね、ピッコ引きながら仕事行ってるってなんか、もうなんか肩かかしますよって、かけつけたい感じになってきちゃいますが。
そうですね。もうことここにおいて、足が動かなくて苦しんでる方に対しては、一方ならぬ感情を覚えてしまう今日この頃の僕ではあるんですが。
あ、そうですね。はい。
で、まあ、ケンさんの質問に関してなんですけれども、
はい、
ですね、まず、ちょっと本来ケンさんが答えてほしい答えと若干ずれてしまう可能性はあるんですが、
はい、
ケンさんの痛みの原因が、筋肉痛などではなくて、ちょっと専門的な単語を出しますね。足底腱膜炎、または筋膜炎、っていう症状の可能性が高いんです。
足の底、
そうです、足の底の腱はアキレス腱の腱または筋肉の腱、これに関しては何でしょう、職域といいますか医療系の方だと腱膜炎って言ったりもするんですけど、
はいはい、
一般的には筋膜炎って筋肉の膜って書いて筋膜っていう、でそれが炎症をするの炎ですね、書いて足底筋膜炎または足底腱膜炎という言い方をするんですけれども、それの可能性が、どうもメールの内容をかなり詳細に書いてきていただいているので、多分、その可能性が非常に今高いのじゃないかなと思っているんです。でも簡単に言いますと、かかとから土踏まずの間に、その足底筋膜、または腱膜というのが存在するんですね。もうちょっとややこしくなるんで、足底筋膜で統一しますが、
はい、
でもその膜が張っている状態で、その膜が少し炎症を起こしていたり、あとは膜の繊維が断裂、要は切れちゃったりとかしていることによって、
はい、
炎症を起こすとかかとや土踏まず足の甲に痛みを覚えたりすることがあるんです、でこちらの症状ってマラソンだったりウォーキングだったり立ち事をされる方に割と症状が出やすいんですよ。
はいはい。
なので多分走りすぎてかかとが痛くなるっていう経験をされた方結構いらっしゃるかもしれないんですが、そういった方は足底筋膜炎を起こしている可能性があるんです。で、ケンさんがマッサージをしたら楽になることもあったって書いてくださっているんですが、
はい、
おそらく今血行がだいぶ悪くなってるんですね。
で、それは足の血行？
そうですね。
はいはい。
今の状況で言うと、おそらく足というか、特に多分膝から下、さらにもっと言うと足首から下の血行が、かなり滞りがちになっているので、多少なりともほぐされることで血流が良くなると、楽になりやすい可能性が高いのかなと。で、多分病院というかお医者さんで出してもらった貼り薬が効いてるのは、貼り薬の中に、消炎成分って言って炎症を鎮める成分が入っているので、ただ炎症を鎮めるだけなので、根本的に治してくれるとかいう話とはまたちょっと違うわけですね。だからそれを貼ることによって一時的には楽になるけれども、おそらく今慢性化してしまって、かなり毎日痛くて辛いんだろうなっていうのが想定されるわけですね。で、本当にこれ本当に歩くの辛いだろうな、
辛そうだなっていう感じがメールから読み取れますが、
で多分ケンさんの場合だと一時的に先ほど言ったようになる方はいらっしゃるんですが、痛みが消えることもあるんですよ。
ほうほうほう。
ただそれを繰り返していくうちに、
はい、
とか足の使い方があんまり良くなかったりすると慢性化してくるんですね。そうすると痛みがかなり長い時間出たりとか、続いたりとかするようになっていくっていうので、おそらく多分ケンさんの状態だと結構慢性化しているのかなと。
これ原因っていうのは何かあるんですか？
原因は多分足の使い方ですね。
なんかそのメールの内容からだと、その片蹴りするとか こう、はい、その吸ってしまう癖があるというようなことも書かれていましたが、そういったなんか歩き方にその特徴的なことがあって、それがあまり良くないっていうことなんですかね。
うん、多分あの人ってどうしても生活していくうちに使う場所使わない場所って出てくるじゃないですか。例えばまあ利き手の方が使いやすかったりするんで使う割合が増えるだったりとか、うん、そういうことによって体の動きの癖って生まれてくるんですね。
うんうん、
で例えば上半身と下半身で使う割合が違ったり、右と左で体に使われる割合が違ったりすると、
うん、
それが体の中心部にある腰に負担がかかってきたりとかするわけです。
はいはい、
そうするとあの、まあ、腰が痛いという症状が出ても、うん、実はその原因が上半身の使い方がちょっと変わっちゃってたり、
うん、
足の動かし方が少しおかしくなってたりっていうことで症状が腰に出たりするわけなんですね。
うんうん、
なんでケンさんも多分やっぱりあの実は肩減りしてるっていう時点で、
うん、
歩き方がやっぱり少しバランスが崩れてたりとかしてるんだろうなと思うんですね。
はいはいはい、
なので、まあ、あの対処療法的には、
うん、
要はあの痛みを抑えるためには、
うん、
血行を良くしてあげたり、まあ、例えばあの足湯でも構わないんですけれども、
うんうん、
温めてあげるっていうことをしたり、その貼り薬で一時的に沈めるっていうことは大切なんですけど、
うん、
もう多分慢性化しているので、
うん、
根本的に改善をした方が良い状態まで来てるかなという気がしてるんです。
はい。
で、まあそのために必要になってくるのが、まずは普段の生活する中、どうしても足って使うので、
そうですね。
うん。うん、あのやっぱり保護しないといけない。
うん。
という中であの靴の中にあのいわゆる中敷き。
はいはい、
されているインソールってやつ、
はいはいはい、そうですね、
はい、インソールをなるべく衝撃吸収性の高いものを選んで入れて普段の生活の中で動いていただくこと、
うん、
これがまず一つですね。あとは自分でできることとしては、
うん、
まあ、下半身のストレッチですね、
うんうんうん、
一番あの率直に聞くのが前屈ですね。例えばの座った状態、長座位っていう足を前に伸ばした状態、両足を伸ばして、
はいはい、
上半身をゆっくり倒していくっていうようなのから始めていただいて、
うん、
ほぐしていけば良いんですけど、ただ実は下半身のストレッチングは自分でできても、
はい、
おそらく経営者の今の状態だと背中の真ん中あたりまでが、
はい、
ガチガチになっている可能性が高いんですね。
お
で、なかなかそこが自分でほぐすことができなかったりはするので、
はい、
そこがほぐれていくと逆に下半身の動きが、
はい、
あの、なんて言ったらいいんでしょうかね、ほぐれていくんですね。なんであの、硬さが取れていくので、
うんうん、
痛みを感じづらくなったりしていきやすくなる。
うんうん、
ので、ケンさんの場合、今多分必要なのは、もうこれはあの下半身を中心とした全身なんですけど、
うん、
やっぱり柔らかい、いわゆる柔軟性の高い体に、体を作っていくってことですね。
うんうんうん、
ただこれ、柔軟性があの高くなっていくと、副作用として起こるのが、
うん、
まず痩せやすくなる。
うん、
そして太りにくくなる。
いいじゃないですか。なんか副作用っていうから、どんなのがあるんだろうと思ってびっくりしましたが。
そう、だから実はいいことなんですよ。
うん。
なので、あの、柔軟性のある体を作るっていうことで、怪我の防止をするのと同時に、
うん、
こう、イメージとしてはたるみにくい体になるっていうふうに考えていただくと、
お、
多分イメージしやすいですかね。
素敵な副作用。
うん、が生まれていくので、そういった形の体作りをするっていうのと、
うん、
まあ、なるべくあの足に負担のかかりにくい環境で歩くっていうことが大事なんですけど、例えばプールとかなんですけど、ただこれに関してはもう本当にあのできればの話になっちゃうので、
うん、
まずはストレッチから始めていけるっていうことが一番手っ取り早く始められるのかなと。温めることとストレッチ、この2つができていくと多少痛みが和らぐかなと。で、その後、体の作り替えをしていくと、
うん、
症状も出にくくなって、痩せやすい体になって、ウォーキングをすれば、 それだけ痩せる効率の高い体にもなったりするわけなんですね。
うん
うん、ただ本当にかなり痛いはずなので、
うん、
これで毎日お仕事をしてるっていうことに対しても頭がちょっと下がる思いなので、
うん、
なるべく早く痛みが取れてほしいなというのと、
そうですね。
ただあとこれってまあ難しいもので、実は病院に行ったところで、
うん、
それこそ本当に貼り薬をもらうっていうところが多分最大点だと思うんですね。
ああ、そうなんですか。
症状として出てるのが要は炎症なので、炎症が収まったら病院としては、
うんうん、
改善しましたねっていうお話になるじゃないですか。
ああ、なるほどね。
慢性化したものを改善していきましょうねっていうのは、またそれはもう医療の分野とは違う提案になっていく。
うん、うん。
だからなかなか病院でもこれを良くなっていくところまでっていう話になるのはちょっと難しいんです。
へ
え。だから体を作るっていうことができていると、今回の検査のケースで言えば改善しやすい可能性が高いのかなと。
うんうん。なるほどね。まあなんかその、とりあえずっていうかその、まずその痛みをね、少しでも緩和できるような、その、インソールを入れたり、足のストレッチを重点的にやったりっていうことで、和らげていただいて、その、根本的な、その、歩き方だったり、体作りだったりっていうのを書いていただいて、早くね、症状が良くなることを、一日も早く、改善されることを、切に願っております。
そうですね。で、この状態が多分慢性化していくと、おそらく今度は膝か腰を痛めますっていう話になっていくので、
うん、怖い怖い。うん。
そうすると、ケイさんの目標の、歩くようにするっていうのがさらに遠のいてしまうので、
うん、うん、うん。
その部分をね、本当に早く実現するためにも、まず温めて柔らかくするっていうことと、あと足の中、靴の中敷きを入れた状態で、普段少し保護してもらえると、
うん。
痛みを軽くしてもらえるのかなというふうに思ってるんですね。
はい。まあね、ほんと早く改善してもらえるといいなと思います。はい。で、まあメールの方も皆さん他の方もお待ちしております。メールの方は diet@p-scramble.jp の方にお送りいただければ。私たちの方でまたご紹介できるようになると思います。それとともに、ツイッターの方で、ハッシュタグ、シャープ37ダイエット、37ダイエットで、ハッシュタグをつけていただいてっていうことでご案内をさせていただいているんですが、
はい、
もう早速、こう皆さんね、ご活用いただいて、いろんな方が37ダイエットつけていただいて発信をしてくださっております。まあ、その中ちょっといくつかご紹介させてもらうと、まあ、アヒルさん、昨日の運動ということで、ピラティス60分。
はい、頑張りました。
お疲れ様です。
引退の間に始めました。3年になります。ということで。ああ、そういうことか。見たんだって配信してない間に、このピラティス、3年続いてるそうです。
素晴らしいですね。
はい。
ありがとうございます。で、諏訪のようちゃんさん、諏訪かりんさんというお名前でよくね、番組の方でご紹介させてもらっておりましたが、はい、アップダウン5キロウォーキング、30分ストレッチでスタート。ああ、素晴らしい。そう、ウォーキングの時に30分とか、まあ最初にストレッチをしてからっていつも思うんだけど、いつも、歩き行っちゃうんですよね。素晴らしいです。
僕もこの方はものすごく動かれてるので。
そうですね。はい。はい、バンバン、37ダイエット見ていただくと、諏訪かりんさんがバンバン動いてる様子が、見えてくると思いますので、ぜひ皆さんもチェックしていただいて、こう、刺激をいただければと思います。で、ごめんなさい、読み方が、合ってなかいかもしれませんが、ピックミーさん、なんか、
はい、
リスのアイコン、可愛らしいアイコンの、方つけていただいております。ジョギング5キロ、25分、心拍数、最大心拍 数162っていうことでいただいております。これどうやって、あの心拍計なんですかね、それとも僕みたいにそのスマートウォッチ的なもので測られているのか、そんなところもまたぜひ教えてください。で、もう少しご紹介していきましょうか。リーさん、今していたダイエット日記ということで、ゾーンをちゃんと使うっていうことで、ブログね、リーさん書かれているので、ブログが、記事が上がると、こういう形で、37ダイエットつけていただいて、ツイートしてくださりますので、リーさんのブログの方も、ぜひ皆さん見ていただければと。いうことで、先ほどのスワカリンさんの流れでもう一方ご紹介したいと思います。スワカリンさんの方が、番組で再度ムーバレックスの解説をよろしくお願い申し上げますということで、ムーバレックスのハッシュタグもつけていただいて、ツイートしていただきまして、それに対して、おかんさん、37ダイエット、ハッシュタグつけていただいて、私もそう思ってました。私からもお願いいたします。ということで、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。そうですね。ちょっと間もだいぶ空いてしまったので、一回ムーバレックスはちゃんとね、皆さんにもう一度ご紹介させてもらえばというふうに考えております。次回、できますかね。次回、まあ、回が変わってしまいますが、次の回でムーバレックスおさらいしっかりやってもらいます。ぜひ次回もお楽しみにしてください。
はい、はい、ということで、僕は知らないうちにいろいろと自動的に決まったなと思って言ってたんですけど、はい、でまあ時間が空いてるのもありますしね。あと本当に僕この前ツイッター久しぶりに少し時間をかけていろいろ見てたら、
はい、
ありがたいことにですね、本当に皆さん、ツイッターのプロフィールのところに、
うん、
みんなのダイエットからツイッターを始めましたとか書いてくださる方が結構いてくださって。
そうですか。はい。
はい。ちょっとこれはありがたいなっていうのもあるんですけれども、ね、はい、はい。あとはこのうちどのぐらいの方に忘れられてるんだろうなと思いながら。きっかけはそこだったけど、今は全く別のところみたいなこともあるんだろうなって思
いながら。まあまあ、それはね、僕らというか、まあ、間を空けてしまったので、仕方がないんですが、また戻ってきて、聞いてくださると嬉しいなと思います。
そうですね、戻ってきていただけたりとか、また、まあ、新たにね、皆さんやっぱりね、小学生が中学生に上がるぐらいの年数だったので、いろいろなことがあったろうなと思うので、その間のことで何か愉快なエピソードがあったら、それはそれでダイエットに関することじゃなくても、番組が休んでいた間にこんなことがありましたみたいな形で緊急報告をいただけたりしても面白いなと思いますので、もし何か皆さんの人生激変エピソードがありましたら、ぜひそちらも応募させていただいてっていうこと。
そうですね、まあ、先ほどのアヒルさんも番組がなかった間にピラティスを始めて、配信がしてない間に始めたにもかかわらず3年経ってるっていう、ね、それぐらい。
そっちの方が長いっていう話
ですね。びっくりな感じがしますが。はい。ぜひ、ツイッターの方で、#37DIET つけていただいて、発信していただくと、こういった形でご紹介もできますし、皆さんのね、スワカリンさんとお母さんのように、こう、うまく、皆さんの横のつながりも持っていただけるんじゃないかと思いますので、ぜひ活用していただいて楽しんでいただければと思います。で、ケンさんのように、ダイエットアットマーク p-scramble.jp の方にメールの方で、具体的に質問とかね、ございましたらお送りいただければ、質問に限らずご意見、ご要望などもお待ちしております。
はい。
ということで、まあ、成果発表いきますか。
はい。
そんな乗り気じゃない感じでいくんです。今回だってね、自信満々じゃないですか。もうだってね、頭で一応発表してるわけだし。
いきまーす、
はい、お願いします。
半分ぐらいっていうね、先週、哲夫さんの宣言スタイルを僕もちょっと取り入れようかなって慌てて言ったのが、 前回の収録からまあ2週間、一週ちょっと僕が東北に行っててお休みをいただいた2週間になるので、まあ半分の7日以上みたいな、そんなふわっとしたことを言っておりました。
はい。
で、まあ、何度も言いますが、東北の方、18日から21日かな、3泊4日で行ってまいりました。まあ震災の後、続けて毎年、こう、様子を見ながら、東北の方は行っていたんですが、ここの4年、3年か4年、全然行けてなくて、様子どんなかなっていうのはずっと気になっていたんですが、まあちょっと、きっかけがありまして、まあ、今年行ってみようっていうふうに思って、4日間かけて行ってきました。で、まあ先ほどちらっとお話にあったラーメンですが、まず1日目、福島のいわきの辺、高速を降りて、いわき市から海岸沿いが出まして、ひたすら北上して、まず仙台向かって走りました。まあ途中、いろんな町というか、いろんな何箇所かこう見ながら行ってるんですが、最初のラーメンが四つ倉っていうところです。四つ倉で変身ラーメンいただきました。で、はい、それが夕方だったんですが、そこからさらに北上します。で、南相馬市。これ別の番組のシャープラジオ、シャープじゃない、週刊ラジオ。っていう、まあ、もう一つ、ラーメンの番組を、まあ、こうちゃんと一緒にやってるんですが、その番組のリスナーさんが、こちらで言うと、37ダイエットなんですが、週刊ラージオの方だと、シャープラージオっていうハッシュタグつけていただいて、はい、いろいろ発信していただいているんですが、そのシャープラージオをつけていただいて、ご紹介いただいてたお店が、近くにあるじゃんっていうのを前日だか気がつきまして、これは行かねばっていうことで、へうげものっていうお店に行ってまいりました。ここがね、その、シャープラジオをつけていただいて、お店の様子とか、そのお料理、つけ麺だったりラーメンだったり、開けていただいていたんですが、張り紙がね、すごくウィットに立ってて面白くて、これは一回行ってみたいなと思って行ってきたんですが、もうまあ、張り紙、まあ、店主さんもすごく感じのいい方だし、お料理も美味しかったんですが、ラーメンいただきまして、ものすごく美味しくて、これ、また来たいなと思ったけど、なかなか来れないよなっていうことで、すごい醤油ラーメンっていうのをいただいた後に、つけ麺いただきました。
うん。
美味しかったです。
なので、夕方ラーメンを食べて、うん、
ここに着いたのが7時か、7時になってなかったかな、ぐらいです。日は暮れておりました。
おやつがラーメン。一杯で、夕食はラーメン2杯っていう計算で合ってますか？
あ、まあそうですね。まあお昼食べてないから、まあ、変身ラーメンはお昼ご飯。で、ここの、へうげものさんでいただいたラーメンが夜ご飯。まあ、つけ麺が夜食かな。
すごいですね。食べた後に分配するっていう食事のスタイル。
すみません、これラーメンの成果発表なんですか？
そんな感じですね。いや、なんか2杯食べたって言ったから。あ、2杯食べたところで言うと、バコちゃんがいる山形にも行ってまいりまして、はい、バコちゃんがお仕事されてるラーメン屋さん行ってまいりました。で、まあ、宮城で、農家をされてるグッチさんという方がいらっしゃって、その方と一緒にバコちゃんのところに突撃しまして、はい、そこで中華そばいただきまして、混ぜそばもいただきました。
ん、混ぜそば
でも、ね、言い訳させてもらうと、はい、まあ中華そばを僕とグッチさん ぐちさんも中華そばだったんですよ。僕も中華そばだったんですよ。で、ちょっと混ぜそばみたいなのもシェアしませんか的なつもりで頼んだら、ぐちさんが全然食べれなくて。
まあ普通ですよね。だって一杯食べてるわけだ
から。なおかつなんかそこのまこちゃんのお店、普通のお店より量が多いらしくて、なんか、普通のラーメンより多いんだけどってぐちさん言いながら、その、まあ一緒に合流する前になんかお客さんのところでお茶をいっぱい飲んじゃって、もうなんか入んないんだよねって言って、まあほぼほぼ、二つ、両方私が食べてしまいました。っていう、二面暴走は、あ、じゃあもう一個あった。その前の日、もう、まこちゃんのところ行ってまして、天童っていうところなんですが、山形で、鶏中華って知ってます？
鶏パイタンじゃなくてですか？
うん、鶏中華っていうメニュー、お料理の名前があって、お蕎麦屋さんなんですよ。お蕎麦屋さんで、まあ、うどんとかお蕎麦で使うお出汁あるじゃないですか。
はい。
あれの中に、中華麺が入ってるんですよ。だから、鶏南蛮的なものの麺が中華麺。
ああ、でも聞いたことあります。確か山形の方の、郷土の麺でそういうのがあるって、あの、お蕎麦とかの返しの中に、そう、中華麺が入ってるっていうやつですよね。
これがね、また美味しくて、てか、その、見た目が、その、中華麺だからやっぱ黄色っぽいじゃないですか。だから見た目にちょっと違和感を感じるんだけど、食べた時に違和感感じないんですよ。あれ、全然普通に美味しく食べれるっていうか、うまいとか思いながら、ずるずるずるずるいただきまして、あっという間に食べてしまいましたが、すごい美味しかったですよ。
でね、
次の日かな。セブンイレブンでちょっとコーヒーを買おうと思って入ったら、チルドの麺コーナーってあるじゃないですか。とろろそばとか、透明の丼に入った感じの麺コーナー。
冷やし中華とか売って
る。ああ、そうそう。
ああ、はははは、はいはい。
あそこに売ってんですよ。山形で売ってんだかと思って、鶏中華売ってるやんと思って、これ関東で売ってるし、って思いながら見てまいりましたが、本当美味しかった。なんか不思議な感じ。で、その時に、ザル中華っていうのがありまして、それもまあま
あ、ありますね。
と、その時は、シェアしました。まこちゃんと、シェアしまして、中華麺のザルそばみたいな感じのものをいただいてまいりました。ということで、2面は、でも3回だけ
?3回だけっていう。普通の人は多分1週間のうちに3回もやらないし、多分1月のうちに3回やることも少ないはずなんですよ。ラーメンブロガーとかじゃない限りは。
そうだね。そんでなんか、まあ、東北に行ってる4日間のうちの3回だからね、ほぼほぼ毎回やってたっていうことか。
そうですね。だからこれだと東北ラーメン機構を聞いてるなっていう感じ。うん、
あのね、この、行ってる間、このラーメンじゃない食事って、一泊した後の最初の朝は、ホテルのバイキングみたいなのをいただいたんですよ。それと、二日目の夜かなんかに、ぐっちさんと、閖上の、新しくできたお店で、閖上で水揚げされた、生しらすの丼、はい、生しらす丼をいただいたのだけかもしれない。あと、みんなラーメンでした。っていう東北行ってまいりました。うん、話でございます。
はい。お疲れ様でした。
12週間あった中で、まあ半分ぐらいって言っておきながら動けたのが、ウォーキングが4回以上
はい
です。あのね、東北行ってる間にみたいな、なんかムーバレックスをやったらとか、なんか 多分言ってたと思うんですよ、前回。
はい。で、
ホテルに10時ぐらいには着くんだろうと思っていたんですけど、毎晩1時ぐらいでした。なので、お風呂入って寝るだけみたいな感じだったので、ムーアレックスもウォーキングもできず、東北に行ってる間は全部サボってしまいました。で、まあ一つだけ言い訳させてもらうと、ダイエット研究所の方で出されてるミッション、
はい、
タオル持ってってたんですよ。で、ミッションやろうとはしました。やりまし、やってないな。やろうとしました。
ん？やってないんだって言ってましたよ。
言ったよ。
タオルを、今僕は、うちがフローリングなので、そこで今までやってたミッションのようにタオルを広げてやろうとしたら、ホテルカーペットだったんですよ。まあ、動かないね。びくともしないっていう、これ全然ミッションにならんやん、みたいな感じだったので、ミッションもできず、帰ってまいりました。ということで、今週の運動、ウォーキング4回、以上でございます。
お疲れ様です。
はい。お疲れ様です。
行きます。まあ、
それはもう全然良いんですけど、一応ちょっとだけ言っておくと、
はい、
僕動いてないことに対しては全くなんでしょう、とがめる気持ち、責める気持ちは、かけらも存在しないんです。
はい。
それはもう、致し方がないと思っているので。
はい。
唯一、親と思っているのが、
はい。
なぜラーメンの話をするときだけそんなに嬉しそうにするっていう。そこの一点だけですね、引っかかるの。動けないのは致し方ないので。
予想以上にね、美味しかったのよ、どこも。
この嬉しそうなトーンです、皆さん聞いてください。
はい、ね、さっき言ったそのヘウゲモノさんはね、行きたいと思って行ってたから、なおさらなのかもしれないけど、本当美味しかった。で、まあ、勢い余って2杯食べてしまったんですが、まあ、それ他、サービスエリアとかでも、そこで食事するしかないや、みたいなところもあったんですよ。そのさっきの一発目の変身ラーメンも、まあ、道の駅で、まあ、そこまで食事するタイミングがなかったので、もうここで食べるしかないみたいな感じで食べたにもかかわらず、その外れがなくて、みんななんか美味しくいただけた感じだったので、うわ、東北ラーメンうまいわっていう感じでございます。
うん、その嬉しさが滲んで聞こえてくるっていうところの引っかかりが強いですね。
ですね。もう私は別に東北に行った目的はラーメンだと思ってるので、全然数の大して。私でこれが9歳児ぐらいならね、なんかいっぱい食べれるようになったんよって、赤よかったねって、2杯も食べた偉いねって感じなのにね。
そうですね、うん、いやもう本当にね、
どこいっぱい食べれてよかったじゃないですか。
本当ですよ、すごい、
まあ、元気な証拠ですからね。だからこれがどう数字結果に反映してくるかっていうのがね、とても気になるところではありますが、
食べても痩せれる。
じゃあ番外編でまずごめんなさい、ウエストをちょっと測れていないんですが、東北行く日もう本当に出発間際に測った数字、体重と体脂肪いきます。
はい、
体重じゃん 84.2 と体脂肪 25.2。ここはじゃん言うとこじゃなかったわ。ここで出発してます。で、帰ってきた日はもう本当に1時半とか2時ぐらいだったので、シャワー浴びて寝ちゃって計測できてません。で、次の日、東北から帰ってきた次の日、体重、じゃん、86.8。
2.6 キロほど増やしましたか？
おめでとうございます。
今日でした。
はい。で、まあでも、
は
い、これで増えてなかったらおかしい
ね。うん、体脂肪は25.1なんでマイナス 0.1 ではあるんですが、
2.5キロ、2.6キロぐらいですね。
2.6か。2.6 キロ。東北ね、ラーメン2杯ずつ食べると 2.6 キロ太って帰ってこれますよっていうことでございました。 では行きます。
いやいや、ため息つかなくてもだって、ほら、もう分かってるじゃないですか、うん、これは別に。
目的を達成して。
そこで、そんなにっていうのは全くないと思うんですけど。
はい、行きます。今週の、前回の収録時に発表した数字と、今週の計測数値の成果発表です。はい、前回が、8月13日計測です。体重が 86.8kg、体脂肪が 25.3、ウエストが102センチでした。本日収録日の8月27日計測の数字です。
はい。
体重、じゃん、86.7。
0.1kg のマイナスです。
はい。お疲れ様でした。さあ、これが月末調整ですね。
てか大きくなりに、大きくなりに行ったのに減ったら良くないんじゃないですか、はい、もっと食べてこな。
よかったとか思っちゃいましたけど。はい。で、体脂肪率です。前回の体脂肪率が 25.3% でした。今回が、じゃん、 25.7。
0.4% の増量です。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
こんなんじゃ足りないんじゃないですか、もっと。
そうですね、
ガンといかんと。
はい、大丈夫です。次、
何がどう大丈夫なんですか。
ウエスト、前回のウエストが102センチでした。今回のウエスト、じゃん、102.5センチ。
え、たった 0.5 センチしか増量していません。
いや、はい、お疲れ様です。
もっとしっかり食べましょう。
はい、期待を裏切られた感じですか、
うん、あ、そうですか。 笑いを取れないのはまずかったかな。でもね、これウエストがね、2週連続なんですよ。だから、3週間前からプラス 1センチ増量な感じなんですよね。これが、ちょっと僕的には、ショックでした。でも、
いや、いや、あの食生活をしておいて、これで収まってるんだったら、相当上出来だと思った方がいいですよ。
でもね、これ、まあ、ラーメンであれして、東北の間は、ちょっと、むちゃくちゃでしたけど、帰ってきてからもね、いまいち弁当が作れなかったり、夕飯を食べちゃったり、食生活もちょっといまいちあんまりいい状況じゃなかったので、来週はもう通常モードに戻していきたいなって思っている今日この頃でございます。まあでもこれぐらいで、はい、よかったかな。ということでございました。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
では、哲夫さんにバトンタッチです。
はい。今日、半助さんへのツッコミが少し優しいのはなんとなく気づいておられると思うんですが、収録が、毎日してくれんかったけ、全然サボりモードに戻ってしまって、もう、前回僕確か10回動く、ね、2日定休日で10回を目指しますところと、宣言したんですが、もう、サボりっていうか気分がダウンな感じで、全然動いておりませんでした。はい。定休日はちゃんと取りましたが、動いたのが、今日の追い込みもできなかったので、
外面用の運動
なかったって。外面の僕が今日追い込めなかったぐらい、気分がダウンのまんまで、なんか超ネガティブマインドモードになっております。
どうしちゃったんですか？
なんかですね、はい。ですので、動いたのが、10回どころか、2回。
2回、よ、勝った。
ああ、もうボロ負けです。もう、はい。
あらららら。体調が悪いとかそういうことではないの？大丈夫ですか？
もう気分でしょうね。
気分、心？
はあ、この気分の村だよな、俺は、と。はい、思い知らされました。
お、
はい、
はい、
ということで、野菜を追加するもほんのちょびちょびができたかなぐらい、うん、あ、そうだ、サボったらツイートするっていうのは意外と難しいですね。
そうだね、サボるテンションだからツイートするのがなかなかできない、こない
ね。
そこまでがサボりっていう感じになるわけですね。ツイートするところもちょっと大変だなっていう感じ、うん、
ちょっとこれやめておこうかなと。
そんなに落ちてたんだ、なんか大丈夫、心配ですね、それ
。いや、気分のムラはずっと昔からあるんですが、はい。最初のサボりはミーティング仕事が押したりしたんで、あ、もう無理やぐらいだったんで、この日は、そういう時はまあ、言い訳がましく、それでもちょっと言い訳だからあんまりつぶやき、安いわけじゃないと思ってたけど、その次から気分がダウンになったら本当につぶやけないね。
ああ、まあそうだよね。
で、少しでもなんか、懺悔をするかのごとく動いた方にいいねをちょっと多めにつけてみたりとかさ。
それもわかるわ。
うん、ちょっと、
確かに確かに。
ちょっとこう、いいねの押すのを 20% 増しぐらいの力で押してみたりとか、いう形でなんか、頼む、俺の代わりに動いてくれみたいな感じでね。頼んだぞみたいな感じでしたが、はい。ちょびっと野菜を足したぐらいかな。あと、教えていただいた ABSAAR は、2回できたのが、1日に2回できたのが2回、2日分。あとは、ポツポツポツぐらいで、やった日数でいくと、1、2、3、4、5、6、7回ぐらいです。
ああ、でも結構やっていただいてる感じがあります。
うん、ありがとうございます。そんな言っていただけるの長い先生だけです。はい。
いやいやいやいや。割ときついことをやってもらってるっていう自覚は、課題を出してる方としては持ってるので。
あ、そうなんですか。
はい。だから、これは、このぐらいのスパンでやれてもらってるのは、うん、結構多分僕、3日目ぐらいからめんどくさくてやらないとか、きついからやらないっていう人はたくさん見てるので。
ほう。
むしろこのペースでやってもらってるっていうのは、はい、僕の中ではかなりやってもらってる感はあります。
ありがとうございます。
ただ、厄介なのは、
はい、
これって、例えば数字にすぐすぐフィードバックしてくるものじゃないので、うん、やったことが多分、すぐに反映されないから、モチベーションを維持しづらいっていうのは実際あるんですよね。
はいはいはい。うん、なんだろうと思います。
すごいな。2回とか言って、でもこういう細かいの入れたら結構じゃないですか。
うん、そうなんですよ。結構動けてる感じがあるんですよ、
ね。やってない日数ってそんなにないですよね。
何そういう作戦に出たの？
いやいやいや。俺が多分、いや、もう2日しかできませんでしたって、本当に2日しか何にも、他の日は何にもやってないからね。むしろラーメン食べてるとかそういう感じだけど、
こうなんか何もやってないってこんなに力強く言う人もなかなか。
いやいや、僕だってそうだよ。ケンさんのやつで、哲夫さんも頑張ってますねって言って、話聞いてねえのかよ、お前みたいな感じがするぐらい、そうじゃなかったらね、本当にね。
あれ水曜日、それ、空欄になってないだけすごいなと思ってね。
はい、
結構、2回とか3回とか数字が入ってるから、
本当に身についてないねと思いながらですが、そんなボロボロの状態でちょっとだけ、ストレッチ系のね、肩をする SER というのと、うんうん、教えていただいた ABSAR をちょびっとだけやったとさっていう程度でございます。はい。
はい。
ということで、もうなんか、結果が見えてそうで、このまま終わりにしたい気がしますが、成果発表です。
はい。
前回、
はい、お願いします。
ありがとうございます。前回ご紹介した体重が 82.2kg でした。
はい。
今回は、じゃん、84.3。
はい。来た来た来た。2.1kg の増量でね。
はい。ありがとうございます。東北に行ってないのに、俺ラーメン食べまくってないのに、懺悔代わりにみんなの ダイエットの37ダイエットのツイッターを見るようにしてたんで、ハンスケさんのラーメン騒動を見て、僕もなんかラーメンが食べたくなってラーメンを食べに行ってしまいました。
さあぜひぜひ、
はい、はい、美味しかったです。はい、ということで次、体脂肪です。前回ご紹介したのが 28.3% でした。
はい、
今回がじゃん 29.1
0.8% の増量です。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いい感じです。
釣られてないんですけど、動いてないだけです。では僕はこれです。ウエスト、
はい、
前回ご紹介したのが 94.5 センチ、
はい、
今回がじゃん 97.1、
2.6 センチの増量です。
ありがとうございます。
出
たでした。
もうパーフェクトです。
ピンコンパコンじゃなくて、もう右肩上がりに急上昇、赤丸急上昇や
ん。しかも逆パーフェクトでーす。
本当だ。本当だ。はい。お探しました。
はい。まあまあ、でもここから見えることはあるんですよ。そんなに悲観的な感じにならなくても良いかなっていうのと、さっきからのペロペロ音が聞こえてくるぐらい、気臓舐め合う感が強かった。はい。ちょっと、もう少しちょっと軌道修正正しくしとこうかなと思うんですが、
はい。
ほら、動けなかったこと自体は、誰しもあると思うんです。思うように動くタイミングが取れないとか、それこそ本当にモチベーションが上がらないっていうこともあったりするので、
はい。
もうそこ自体は普通だとは思うんですが、
はい。
その動かなかったことと、体の反応が、今回の店長さんで言うと、イコールじゃないですか。
はい、はい。
ということは、ちゃんと動いた分が反映されやすい体の状態にはあるっていうことだと思うんですね。だからそんなに悪いことではないっていうのが一つと、あとやっぱり人って、何でしょう、モチベーションとか、こう後ろから追い立てられる感じのモチベーションも含めて、モチベーションがあるとやっぱりおのずと体って使われる感じは大きいんだなっていうのが今回改めて感じたわけです、
うんうん、
やっぱり僕も今までそんなにずっとツイッターもお休みしてたのもあったんですけど、皆さんがやっぱりこうやって動いてるよっていうのをハッシュタグをつけてツイートしてくださるのを見てると、
うん、
まあ、自分もやっぱり何かしら入れとかないといけないなっていう義務感に駆られたりなので、もう動かなくても良いかなと思う日でも、やっぱり動いて入れるようにはなりましたものねっていうのが大きいので、なんかそういう意味でのモチベーションの大きさみたいなのはすごく、左右をするんだなっていうのを今回非常に痛感してまして、
うん、
はい、
だから多分逆に言うと皆さんも例えば僕らが動くことで、うん、ああだったらやろうかなと思ってくださる方はいるのかと思ったりもしたんです、
うんうん、
だとするとそのことを考えて、うん、お尻を叩かれるようにして動くことしても悪くないのかなと思ったりもしてるっていうことなんですね。
毎日収録しよう。
そう、そうするともうな、編集と配信がものすごいことにはなると思うんですけど、うん、まあまあ、でも楽しみにしてくださる方がね、一旦モチベーションを上げるっていう作業に一役変えると思うと、
はい、
こう、やる気があるのかなということをちょっと今回考えたりっていうのと、
はい、
まあだから何でしょう。ここで一喜一憂をする感じが僕正直全くなくてですね。
はい。
こういう流れの時もあるなと思っていれば良いのかなっていうぐらいなんですね。逆に多分これで動くモードになったら、反応してくれるんだなと思っているのと、
は
い、今回鉄道さんにやっていただいてる新しい2つのムーバレックスのバージョンなんですけど、
はい、
これが多分本当にここまで定期的にやってきていただくと、ウエストには左右しやすくなっていくはずなので、
うんうん、
はい。
面白いのは、例えば体重とか体脂肪とろうど変わらないんだけど、ベストだけグイグイ変わるっていう形になったら、
うん、
とても面白いなと思っているので、
はい、
またそこに行くまでの、もう少し今やっていただいている2つの動きがうまいこと馴染んできたら、さらにそこをレベルアップさせるべく、また新たなプランはもう当然考えてありますので、
うん、
はい、もうそれはもう、僕の中ではあと2段階ぐらいは考えられているので、
お
そのためにですね、最近僕自分でも 動いたりしながら、スノーフレックスの新しいバージョンの、まあ、メニューをいくつか作ったりとかしているので、
はい、
本当にこれ多分ウォーキングをしていただいている方だと、かなり足の使い方が変わるので、ウォーキングとかジョギングの効率結構上がるんですね。
歩き方で。
かなり変わります。まあ、体の使い方、要はやっぱり下半身を使うのに、どこから体を使うかっていうのは結構大事だったりとか、なんかちょっとダイエット番組らしくなっちゃってますけど、
うん、
まあ、どうしても歩くときって下半身を使う。もうほらバラエティの色とかね、どうしても強いですからね。
すいません。
ちょっとね、だってダイエットバラエティですからね。ただ少しだけ真面目な話をしておくと、
はい、
歩くとき実は下半身じゃなくて、肩口のあたりから体を使うイメージなんですよ。
へぇー。肩？
だからかなり実は全身運動っていう意識があると、
うん、
運動の効率も上がりやすくなるんですね。
へぇー。
まあ、例えば一番わかりやすいのがコンパスで考えたときに、
はい、
ちっちゃいコンパスと大きいコンパスだったらどっちの円が大きいでしょうっていうお話なんです。
おう、
うん、
足が長い方がいいっていう話じゃなくて、
足っていうのもどこから体を使うかによって、
はい、
エネルギーの使われ方っていうのはやっぱり変わってくるので、
おう、
なんでまあそれがちょっとご案内できるぐらいまで今やっていただいている2つの動きがこなれてくる。まあだからそれによって成果が出るっていうよりも、その動きが抵抗なくできるようになってきたところで、
はい、
新たに加わっていくと、さらに効率が上がるかなと思っておりますので、それをこなしていっていただけるっていうことが多分体を変える近道なので、今数字が出ないこと自体は、
はい、
なんでしょう、一つの状態として捉えるっていうぐらいで良いのかなと思っております。なんで皆さんも、例えば1週間ぐらいの数字で一喜一憂するっていうよりも、
うん、
もう少し長いスパンで考えた方が成功しやすいなと思うので、
うん、
あまりこう短期間で急激に落とすっていうことをしないとか考えない方が良いかなと個人的には強く思ってるんですね。特に年齢が上がってからだと、
うんう
ん、そんなに早く中身を抜くと寄付が余るので、
うん、
で特に女性シワができたりとか、多分今テレビでも急激なダイエットをした人って結構紹介されてますけど、
うんうん、
大体皆さん顔を引っ張るっていう映画必ず入るんですよね。
あー、へ
ー。それだけ皮膚って急速に戻っていかないので、うん、中身だけ抜けちゃうと本当にしぼんだ風船みたいな感じになっちゃうんですね。
やめて
なので、それ自体が非常によろしくないなと僕は思っているので、なるべく張りを保ったまま、体を変えていけるようにしていくには、急激に変えない方がやっぱり良いんですよね。だから、本当に短い期間での急激な変化っていうのは、嬉しいんだけれども、あまり喜びすぎないっていうふうに考えておいた方が、かなと思ってますので、だから増えすぎても、まあそんなに気にすることもないっていうところですよね。
うん。
なので次にどんな数字が出るかを、これ楽しみにしてっていう。半助さんも普通の生活に戻ったら、じゃあどのくらい変わるのかって、これで変わらなかったらまたそれはそれで面白いと思います
。いや、変わらない気がするけど、はい。
そうしたら普段は何を食べてるんだって話もなる、ね。
そうですよね。まあでもなんか、その東北行く前にチロッと感じているのが、その夕食を食べないとか、こう大きく変えて数字が動き出したんですけど、東北行く前ぐらいからこう止まり始めたような気がしてるんですよ。なのでちょっとその夕食抜き生活を戻した時にもう一度数字が動くのかどうかっていうのはちょっと気になるところでございますので、次回の成果発表楽しみにしてください。
はい、
はい、とても楽しみにします。
はい、頑張ってみ、頑張ります。
宣言は、
あ、宣言いきましょうか。哲夫さんみたいにね、休みの日の宣言っていうのはちょっとできないかななんて思っていたんですが、今週はそれができるというか、しない、しとかないとっていう感じです。というのは、土曜日、日曜日と、自転車の中継で、鈴鹿、なんて言うんでしたっけ、鈴鹿サーキット
はい。
の方に行ってまいります。で、
三重県でしたっけ？
三重県、三重、そうですね、三重県の鈴鹿サーキットの方で、自転車のイベントと、まあ、国際レースがありまして、それの中継で。
中継で和歌山ラーメンを食べに行く。
いや、和歌山までは行かないんですけど、その、途中にある、サービスエリアで美味しいラーメンがあるんですね。それを楽しみに行ってくるかな。
でもシーズン1の時には、遅くなって食べれなかったっていう時がありましたよね。
あ、そうなんですよ。帰りで、結構時間がギリな感じなので、間に合う時と間に合わない時があるんですけど、間に合ったらそこ食べていこうかな、みたいな。それを結構、あっち方面行くときは楽しみなんですが、まあ、それがあって、ちょっと金曜日の日、仕事が終わって戻って、次の日出発なんで、金曜日はまあ、できないだろう。で、31日も、まあ、できないだろう。で、次の日の本番、日曜日、9月1日もできないだろう。ということで、この3日間はお休みです。で、残った日にちが4日間。ってなると、もう毎日やらないとじゃねっていう風に考えています。なので、明日から、水、木、金動いて、土、日、水、木動いて、金、土、日休みで、月、火、動きます。で、4日。
はい。働き方改革みたいな動き方をするんですね。
ちょっと、
ね、週3日は休んでみたいな。
そうなんですね。これちょっと3日間動けなくなっちゃうのであれなんですが、なので4日間全部動かなきゃじゃんっていう感じです。
いやでもそこあんまり無理しない方がいいですよ。休む日入れた方がいいですよ。それで追い詰められると結構しんどくなりますから。
まあ今夏休みの前の宿題のプランを立ててる小学生状態だからね、お互いね。
そうです。
今すごい無敵感があるんだよね、今ね。なんかこう、キリッとして、ね、使命感もあってみたいなね。
はい。まあそれが来週どんなになってるかね。まあそこも含めて楽しんでいただければ。気持ちは。
いや、みっともないだけだって、それ。
気持ちはやります。ということで、4日間動きます。
帰ってきてきついんじゃないの？その自転車ロードレースの中継で、ハンスケさんバイクの後ろに乗ってカメラを体ひねって撮るという超ハードな状態なので、大変だろうと本当に毎回思うので、終わった後筋肉痛とかで動けないとかならないの？
そうですね。まあ、でも今回のはそんなに長いレースじゃないので、なんかエキシビションではないんですけど、ちゃんとした国際レースなんですけど、距離が短く、時間が短時間っていうのと、全部のレース僕が担当じゃないので、今年は新たなカメラマン追加。追加というか、まあもうこれまでもやってきてるんですけど、3人で2レースやる感じかな。なので、まあ、そんなに長い時間でないっていうの、むしろその、鈴鹿への移動かな。金曜日仕事終わって、土曜日朝早く出て、日曜日遅いっていう感じになるので。まあでも、4日動く目標ぐらいでやって、ちょうどいい。って思っています。
もう、くれぐれも無理のないように。
なんで急に最後になって気がついたの？もう言ってしまえばいいのに、そこを最後に。
4日やります！
お
ー。ただ、僕今ちょっと見えてることがあるので、先に言っておきますが、
はい、
もしこれでハンスケさんが次の成果発表の時に痩せたら、うん、カメラダイエットだって多分言い出すと思うんですよ。実は鈴鹿に行った時にその状態で仕事をしていたことによって痩せられたんで、カメラダイエットだって話をするんじゃないかなっていう予想があることだけ言っておきますね。
やべえ、もう塞がれちゃったじゃん。まあでも本当に痩せられるかどうかわかんないですけどね。
まあでもそのぐらい過酷だと思うんで、
はい、うん、まあ暑いんですよね、今年どうかわかんないですけど、鈴鹿例年結構暑くて、夏にやる、熱にやられる感じですかね。まあ、どうなるか分かりませんか。
まあ、くれぐれも体調には気をつけていただいて。
はい。
頑張って。はい。げっそりして落ちてカメラダイエットっていうのだけはなしっていうこと
で。そうですね。
はい。では、鉄尾ですが、 私自信がありません。定休日は2回取りますが、7から2引いたら5だよね。1も自信ないな、0.5。
そんな。
うん。
へ
にしておきたいかな。
お
はい。
大丈夫、なんか心配になる。
なんかはい、復活方法があったら教えてくださいって感じですが、はい。
なんかラーメン食べに行きます？
そうラーメンはドーピングか。
いやなんかあげてほしいなと思って。なんか僕お寿司とか出されても全然上がんないんですけど、ラーメン出されたら上がるので。何が上がるんですか？
何が上がるんでしょうね。本当教えてほしいぐらいですが、一回はなんとか頑張れないな。なんとかなんとかなし崩しに一回は動きたいと思います。そん
なもん大丈夫かな。早く。
まあ、無理のない範囲でっていうところですね。
はい、
だから逆に、一週間動かなかったらどうなるのかっていう考え方を、ぐるっと切り替えるのでも、それはそれで、ありだと思うんで、
はい。ありがとうございます。
あとは、そう、ニュートラルな状態に戻って、
はい。
聞くことを、第一に考えながら。
はい。なんとか、浮上したいと思っております。
はい、楽しみにしてます。
はい。
はい、ということで、お届けしました。みんなのダイエット、153回でございました。お相手は、ハンスケと、
鉄内郎と、
長井でした。
では、また次回。
ありがとうございました。
ありがとうございました。